もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
現在同居している実母とですね、折り合いが悪いので別居したいということで、その相談なんですけれども。
はい。はい、あなた様おいくつですか。
60歳です。
60歳。
はい。
お母さんは
86歳。
86歳。
はい。
あなた様はご家庭があるんですか。
夫が63歳で、はい、現在は3人で暮らしております。
はい、お子さんはもう
それぞれ独立して
独立されて、
はい、
でお母さんはいつ頃から同居されてるんでしょうか。
1年前から同居を始めたんですよね。
1年前から、
その時には父もまだ生きてまして、
はい、
最初は私と夫と実母と私の実父と4人で生活を1年ほど前から、
はい、
同居生活を始めて、3ヶ月前に父が亡くなったということですね。はあ、はい。
このご自宅というのは
今現在住んでいるのは、元々の実母たちが暮らしていたところでもなく、
はい、
私たち夫婦が住んでたところでもない場所に新たに同居場所を求めてですね、
はい、
そこに最初は4人で暮らし始めたっていうことなんですね。
はあ、
ええ、
で住んでる場所も変えて同居しようとされた実のお母さんお父さんなんですけども、
ええ、
今お母さんお一人になられて別居したいというのはどういう理由からなんですか。
同居したっていうのは結局私たち相当離れたところに生活しておりまして、父と母の実家とですね、
はい、
で父も母も相当高齢になってきたということと、それから父が病気を持っているということで、その父を見る母が大変だということで訴えがあったので、また私に弟がおりますけれども、その弟とも相談したんですけど、弟があまり相談に乗るという姿勢を見せないので、同居を始めたんですよね。
はい、
それで、場所をどうしてその実家にしなかったかというと、実家がちょっと交通の便があまりいいところではないし、父の病気がちょっと特殊な病気なので、
はい、
病院が便利なところということで違う場所にっていうことにしたんですよね。
はい、そして、残念ですけどもお父様がお亡くなりになられた、これが、3ヶ月前とおっしゃいましたか。そしてこの3ヶ月間お母さんと、3人で暮らしてきたわけですね。
そうですね。
でここで、お母さんと別居したいっていう理由は、
元からあまり私自身が母との折り合いがあまり良くないっていうこともあったんですけれども、特に私から見ると母のその自己中心的な性格とか、こう自分の感情を表にすぐ出してしまう、そういう性格がすごくこう強く見られることで、私の方もこう相当ストレスが溜まってしまったということと、40年ぶりの同居ということもあって、こう互いのこう生活の仕方も違う、ストレスも重なってですね、相当こう精神的に参ってきてしまって、もうこれ以上はちょっと無理かなっていう思いが強くなってきて、そのことを母に提案したんですよね。
はい、
別居しないかということで。
そしたらお母さんは、
私としてはここに住居を移すということは両親にいろいろ説明をして了解を得たというふうに解釈していたんですけれども、結局母はもうお前たちが相談もちゃんとしないでやったことだとか、親を見放しするっていうようなことでですね、強い調子で、うまくいってないってことは本人もよく分かってるんですけど、こちらがそういうことを言い出したことに対してやっぱりすごいこう動揺してるというか、そういう状態なんですね。
40年ぶりの同居ということで、お互いの、生き方違うし、
そうですね、
それも分かるんですけども、幼い頃からどうですか、そういうとこあったんですか。
そうなんですね。元をたどれば幼い頃から母との折り合いっていうのはあまり良くなかったんですけれども、40年も経ったし高齢になったのでっていうことで、なんとかなるんじゃないかっていう思いで、私の夫の方も支援してくれたので同居に踏み切ったっていうことなんですよね。でもう一つは結局その母も同居を始めて、いろいろこうストレスもたまるし、父も病気だっていうことで、そのストレスの吐き口を弟の方にこう訴えるようになってたんですよね。
はい、
そういうことでこう弟と私の仲というのもなかなかこ う, うまくいかないような状態になってしまって、
うん
うん、っていうことな。それでまあ別居の提案をまあ弟にこういうわけでうまくいかないので別居したいということを弟にもう話したんですけれども、やりだしたことなのに途中で放り投げて無責任だっていうような形でですね、
うん、
責められてるんですよね。私としては至らない点もあるかもしれないけど、これ以上お互いに傷つけ合って生活するよりはなんかこうちょっと距離を保ってうまくいく方法がないかなっていうことで兄弟とも相談したいなっていう思いがあったんですけれども、その辺をこう拒否されてしまったということで、うん、これをどういうふうに持っていったら母とうまく別居ができるのかなと思って悩んでるんですけど。
で選択肢としてですね、
ええ、
3つあるかと思うんですけども、
ええ、
それでも我慢して暮らしていくというのと、
ええ、
完全に別居するというのと、
ええ、
あるいは近所にいて時々会うと、
ええ、
そういう話はどういうふうになってますか今。
私たちの考えている選択肢としてはまだ父母の実家がまだありますので、しばらくの間は母はまだ元気ですので、はい、そちらの方に、まあ、できる範囲の支援はするとしても、まあ、そちらの方に生活してもらうか、あとはその老人ホームとかそういうようなところを見つけて生活するか、あとは弟たちと生活するか、まあ、そんなところが選択肢かと思うんですけど、同居だけはちょっと私としては無理かな
という結論が出てるんですね。
そうですね。それを夫とももうこれ以上はちょっとやめた方がお互いにいいかなっていう状態ですね、う
ん、でこれがお母様が、
ええ、
はい分かりました、じゃあ考えましょうということであれば今日電話相談にならなかったと思うんですけども、ということは別居の話が前に進まないってことですね。
そういうことですね、
はい、まあ、ではいろんなパターンもあるかと思いますけども、今日の回答者の先生紹介したいと思います。
はい、
はい、心についてのエッセイストとしておなじみマドマーズライ先生です、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、
まあ、話ね聞いていて、ご苦労な気持ちとか、それはよくわかるんですけれども、これはまあどういうのが正しいって答えはまずない話だと思うのね。ただ、まあ、みんながどっかで落としどころをやっぱり探っていかなくちゃいけない話だなという気がします。
そうですね、
はい、それで例えばこのままじゃあ老人ホーム行ってくださるとか、弟がまあ面倒見てくれるかどうかわからないけど見てくれるとかいう形になって負担が外れた場合ね、あなたご自身のその心のは どういうふうになるのかなと思ってるんですよ。本当にそれで納得できるのかなっていうか、
悩むとは思うんですよね、うん、ずっと先、
うんうん、そこら辺がね一番結構、うん、この問題の解決の鍵も握ってるのかなって気がしてんですよね、
うんうん、
お話を伺ってると、うん、ちょっと今話がそれますが、
うん、
あなたが生まれ育ったお父さんお母さん弟との関係の家庭っていうのは、
うん、
一緒にまあ問題なく過ごしていたんだけれども触れ合いがなかった
そうです
っていうことだよね。
そうです、
うん、
基本的にそこが一番なんですよね、
うん、これでもっと触れ合いがあってやっぱり母さんと自分は性格が違うんだという形でちょっと修羅場演じてでもね、
うん、
後ですっきりするまた違った形で助けるよということが、お前と別れて私もせいせいしたよぐらいの話にはどうしてもなりにくいのはね、
うん、
やっぱり過去のそういう満たされない、うん、お互いがみんなどこかで傷ついている、
うん、
心のない関係が、
うん、
もう一回ここに再現されて、
そうなんです
よ、何かを修復を求めてるからっていう運命を、まあ、僕なんか感じちゃうわけよね本当は。
修復を求めて
る、うん、何かお母さんもそうしないと何か死にきれないものがもしかしたらあんのかもしれないし、
うん、
あなたのこれからの人生においてもこの問題を置いたまま、
うん、
過ごしていくことはできないというようなことが弟にもそれがあるような気がするんですよ、
うん、
なんかだから本当は二人の子供がこれまでのその触れ合いたいけど触れ合えなかった無念さ、
ね、
苦しさをね、なんでその分かってくれないの、だからあなたの中には本当は母を求める気持ち絶対にあるんだよね、
うん、
本当はね、
うん、ただそのうまく てなかったからこそ私は弟と協力してなんとかこの問題を解決したいと思ってたんですけれども、その弟が結局私とこう協力してやろうっていう姿勢ではなくて、結局母からのこう話を聞いて、一方的にこうなんていうの私たちを責める方に立ってしまってるので、その辺の心情っていうのがこうどういう
そこにはだから心の分野が入っていないからなのよね、あくまでも誰が見るっていう責任問題の中での流れにだけになっちゃってるわけじゃない、だから本当は問題はそういうところにあるんじゃないような気がするんだよね、心の中に私が押し込めてきてしまったあの子供時代のあの母に対する一方通行な思いの苦しさとか、結局そこを見ることをあなた自身が今やっぱり辛くて避けちゃうんだよね。
いやでもそれは私はずっとあの母にももう今までは喋らなかったんですけれども、やっぱりもうこれはもう絶対喋らないでおこうと思ったような気持ちも母に結局はいろいろ喋ったんですよね、
いいんじゃないの。
でも結局母は私も大変だったんだから、
形の上ではそうだよね、そこを突破する何かがあると母とこの新たな関係が築けるはずなんだよね。それだからこのまままた結局遠ざかって、まあ、お金だけは面倒をお互いにみんなで見るにせよね、したとしてもあなた自身の空虚感は僕は大きくなるだけだと思うよ、
だからそうして問題が解決するっていうふうにはなんか今の段階こうある程度の距離を置きながらっていう形での解決法がなんかないのかな、
だからね、子供の頃におそらくお母さんを本当に心から求めていたけれども、どこか突き放された悲しみや苦しさがきっとあなたの中にあるはずなんですよ。
そうですね。
そこをもう一回扉を叩いてみて、その時の感情をちょっと認めてほしいのよね。その思いで母にぶつかれば、お母さんは最初は形の上で私だって私だってって言うけれども、やはり崩すものが出てくると思う。何かこう光を入れないと厳しいよね、やっぱりね。
そうなんですよね。だからその光を、
僕はあなたが正直になって、まずお母さん出て行ってほしいっていう答えありきの前に、やっぱりいろいろな、あの思いをもうぶつけるしかなかったのかなって気はするけれどもね、
そうですね、
ドリアン先生にまた違った視点からね、ちょっと伺ってみたいなと思いますんでね、
もしもし、
はい、
お母さんとあなた性格が多分違うところがあると思うんですけども、でも同じようなところもあるんじゃないですか。
そうですね。
そうですよね、だから言葉がぶつかり合っちゃってうまくいかない時間も多々あったんじゃないでしょうか。
で、
一つのアイデアですけども、ぶつけたいと思った言葉ちょっと飲んでですね、お母さん手紙書くことありますか。
ないです。
ないですよね、幼い時のことで未だに心の中にあることとか、一度書面にして、読んでいただくっていうのも手かもしれないと今思いました、横で聞いていて、はい、お母さんにもその読んで考える時間というのがあるとちょっと違うのかなという気がしました。
今までの思いをですね、
今までの思いを何通かの便箋にしたためて、
あ、そうですか。
はい、
はい、わかりました。
はい、
はい、
では、
はい、
失礼します。
はい。